先週の目の見えない人はイエス様のことを知っていて、イエス様が近づいてこられると分かった時に、大声で憐れんでくださいとイエス様を求めることができました。しかし、そうでない人の方がやはり多いかなと思います。イエス様のことをまだよく分からない、よく分からないから求めるべきなのかどうか、また同時に本当に言われ果てていて、あるいは傷ついていて、その声を上げるということができなくなっている、そういう人らをどう声をかけ救っていったらいいんだろう。またそう言われた時に、求めなければダメだと言われるなら私はダメだと、どうしたらいいんだろうと、思うことがあります。本当に今日のこの聖書の箇所に登場するサマリアの女性は、そうした人であったと思います。本当にイエス様のことは知らない、わからない、そしてとても傷ついていて、救いが必要なんですけども、傷ついているがゆえに求める気力を失っている、その人にいくつもの不思議が重なってイエス様との出会いが与えられます。まず3節4節を見ますと、4節に、しかしサマリアを通って行かなければならなかった。イエス様がガリラへ帰られるときにサマリアを通らなければならなかった。実は後でも出てきますが、ユダヤ人とサマリア人というのはもともとはヤコブを先祖とした同じ民族であったんですが、分裂してお互い反目する関係になってしまいました。それでユダヤ人はエルサレムに、巡礼に向かって、あるいはそこからガリラへ帰る、サマリアをわざわざ避けていく、まっすぐ行ったらサマリア通るんです。それをわざわざ避ける。例えばここで言うならば、ここから、ソロベに、ソロベに帰っていく、その時にわざわざアヤメは通らない、何を反目したのか分かりませんが、そのアヤメは絶対通りたくないって言って、いっぺん福知山175号線で福知山抜けてわざわざソロベに帰る、そんな通り方を、そんなまでしてサマリアを避けた。27号線は絶対使わない。ところが、もしかしたら、いや、ユダ川が決壊して橋渡れなくなったんで、いや、もうやらくっていう、そんな理由で、サマリアを通らなければならなかったのかもしれません。とにかく普段だったらもう遠回りしてでも通らない、そこをどうしても行かなければならないという、そういう事情ができたのと、またもう一つ、イエス様がそのサマリアの町の井戸の傍らに座られた時に、それが第六の時、この当時のユダヤの時間は朝の6時が0時というカウントですから、真っ昼間ですね、正午。パレスチナの乾燥地帯、暑い日になると日の当たるところなんかはもう50度を超える、今でもそういう気候で、簡易トイレが、やっぱり水もないんで簡易トイレもポツンと置いてある。でトイレに行ったはいいけども、手を洗う水道が外にある、暑くて手洗えないと、お前汚いじゃないか、ちゃんと手洗い、あんな暑いの触れるかみたいなのがよく起こるそうです。そうだな、今だったら車があるんで、それでも日中出るっていうことはできますけれども、そんな車どころか、徒歩でトコトコトコトコ、もうずっとカンカン50度以上のところを歩き続ける、しかも水もない、自殺行為だよ。だから、こういう時は大体夕方から夜にかけて、あるいは まあ、どうしようもない時は明け方朝早くの移動、昼になんか移動はしない。まあ、これもサマリアを通らなければならなかったと似たような理由かもしれません。いやもえずこの日中に移動するしなければならないということがあったかもしれない。もしかしたらイエス様が、うん、いろんな問題があってユダヤを去らなければならないというのはやはり人目をイエス様も避けなければならなかったのかもしれない。人目を避けるためにみんなが通る道とは違う道を行く、サマリアを通っていこう、そしてみんなが移動する時間ではない真っ昼間に通っていこう、そういう人目を避けるという意味はこの一人のサマリアの女性が水を汲みに来た理由と一緒です。やはり昼に水を汲みに来るということはありません。カンカンデリでっていうのでなくても、うん、水っていうのは絶対必要なものですから、まあ、朝一番に汲みに来る、で今日一日の分を汲む、あるいは、まあ、夕方明日の分を汲む、昼間に慌てて買い物に行く、そんな感じで水を汲みに来るっていうのは、しかも暑い中わざわざっていうのはまずないだろうということで、つまりこの時間帯だったら誰もいないから、誰にも会いたくないからと、そしたら一人男性がいるわけです。弟子たちは買い物で出て行ってて、イエス様お一人になられてた。危険を承知で、またいろんなトラブルも承知で、この一人の女性のためにイエス様はそこにおられ、しかももう一つの不思議が、まあ、そのサマリアの女性が口に出して言っています。9節、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。お互い反目し合っている。しかも男性から女性に水を飲ませてください。いろんな意味でおかしいじゃないですか。ただあまりにもおかしすぎるんで、人目を避けていたはずの女性が思わずどうしてと言い返してしまう、つまり会話のきっかけになったわけです。もうまあそれはどうしてどうしてですよ。誰もいないと思ったら人がいるし、男の人だし、しかもユダヤの人だし、なんです、避けて通るはずのこのサマリアのど真ん中にユダヤ人が、しかもこの真っ昼間に、さらに水を飲む、大阪人だったらいくらでも突っ込むだろうなっていうのは、そういう、いやこの女性がそういう気質かどうかは別ですが、でももう、もう何をかもう言わずにはおれないという、そういう存在になって、そうなってイエス様はこの女性に関わろう、そうしてくださったんです。もちろんこの女性はイエス様のことを全くわからないどころか、もう反目しているユダヤの男性、誰もいたくないのにこんな人がいる、もうなんでなんだろうと、まだ距離がある、それでも接点が生まれる。ふっと考えたら、私たちも皆イエス様との出会いっていうのは、そういう不思議な出来事の積み重ねなのではないだろうか。とりあえず私が知る限り、最初からイエス様、この方のお会いしたいです、知りたいですと言って教会にやってきた、まあ 1% あるかなというような気がします。それも、まあ、イエス様のこと知りたいですっていうその人たちでも、本当に私は罪人なので十字架の服用なんて、まあ、そうはないだろうなと思います。映画氷点白狩峠などの作者として知られる クリスチャン作家の三浦綾子さんは、まあ、実はキリスト教に悪い印象を持っていたんです。彼女は国語の教師で、しかもその教師である時、当時は太平洋戦争、だから彼らが信仰しているキリスト教というのを非難する教えを彼は教えていた。ところが戦争が終わって、その黒く塗りつぶしていたそれが違うと、全くガラッと入れ替わるわけですね。自分は何を教えていたんだろう、もう自暴自棄になってしまって、2人の男性と同時に婚約をする。そしたら結核にかかる、まあ、当時結核っていうのは不治の病、これでもう自分は何だろう、もう自殺未遂もする、もう入院してずっとベッドに伏すっていう状態で、ますます自分は何なんだという時に、ある学生に出会うんです。その学生は、まあ、短歌を読み、詩を作り、小説を読む、まあ、文学少年である。綾子さんも国語の教師ですから、まあ、それだけ文学がということで気があっていろいろ話をする。まあもうずっと寝てるだけですから、時間はいくらでもある。そうしてある時、この青年の病室に並んでる本、まあ、文学少年だからこの本読んでるのねっていう、その中で一つだけ白いガーゼに包まれた分厚い本がある。まあ、どう見てもこんなにいろいろ本読んでる、その人がその分厚いガーゼを包んでる本がある。あなたにとってこれ特別な本なのね、何なのって言ったら聖書です。ハッとするわけです。